ご神君、一つ、心に隠る守りは、汚れることはなきものさ。確信こそ心の守りである。神様を信じて疑わない心、成り行きとの対決において力を鍛える。そこから生まれてくる心を、そのまま心の守りにしたい。確信こそ心の守りであると。何を確信するかということでもありましょうね。成り行きとの対決において力を鍛えるとあります。力とは、信心における力とは、どう、何を力というのでしょうかね。やはり確信ということであったり、力、それは神様を信じる力ということではないでしょうかね。確信といったら、まあそれは成り行きへの確信というのでしょうか。まあ成り行きを通して私どもがさまざまな事柄を感じさせていただくわけですけれども、その自らが感じたことへの確信とも言えるのではないでしょうかね。ただここの見教えをいただきますと、確信こそ心の守りであると。力を鍛える、神様を信じて疑わない心、成り行きとの対決において力を鍛える、まあその文字面だけを読むとなんとなくわかるような感じはいたしますけれども、では具体的にどういうことだろうかと、いわばその見教えを行事をということになると、一歩踏み込まなければその意味合いがはっきりしないところがありますね。ただ教えを聞いて、あ、なるほどそうなのかと分からされると言いましょうかね、感じると言いましょうか、あ、そういうことか、そうなのかというそこ止まりであったのでは、まあそこ止まりですね。いわゆる何かテレビドラマかなんかにありましたが、その分からないところが分からないと、いわば自分がどこが分かっていないのかということすらが分からない。それは一歩踏み込まないからですね。一歩踏み込んで、さあこの教えを、行事をどう行じたらよいのだろうか、一体何を行じるように、何を行うようにというのでしょうかね。やっぱり行じるですかね。何をどう行じるように、この見教えはで語られておられるのだろうかと一歩踏み込んだ時に、確信するとは何を確信するのだろうか、力を鍛えるとはどういう力を鍛えるということだろうか、それがこのそこから生まれてくる心をそのまま心の守りにしたいと。心の守りというのはどういうことが心の守りになるのだろうかと、その見教えを実際行じてみようと、そこに取り組んだ時に初めてわからないことが分かってくる。ああ、ここが分かっていなかった、実際どうしたらいいのだろうかということになるのではないでしょうかね。自動車の運転にしても、例えば野球の仕方、あるいは何かスポーツにしろ、まあ説明書を読んで、こうこうしなさい、ああしなさいと書いてある、一通り読む。そうするとなんとなく分かったような感じがする。パソコンでもスマホでも同じですね。今は説明書というのがほとんどあまりないようなこともありますね。アップル系などはほとんどついてきませんね。実際自分で使ってみて、 使ってみて初めてその使い方がわからないことがわかる。そしてその使い方がわからなかった時にここはどうしたらいいのでしょうかと尋ねる心も生まれてくるわけですね。ですから、まあそういうことに関わることとして何を確信するのか。今朝いただきますのは自分の感じる感覚、これを確信していかなければならない。信じるといえば神様のお働きを信じるということであり、確信するといえば、まあ自分の感覚を確信すると、確信していくということではなかろうかと思いますね。あれがふと思うは神心、あれこれ思うは人心と教えてくださった先生がおられますが、何か成り行きがある、あるいは心にピンと感じる、あ、これは神様が教えてくださったことだなと感じる。しかしその後で、いや待てよ、あれはどうかな、いやこっちの方がいいんじゃないか、ああだろうかこうだろうかと私どもの心であれこれ、まあいらぬことを考えるというのでしょうか、凡情を出したりいたしますが、そうなると人心となってしまう。ですから、あこれはこうだ、あ右に行けと言われたんだ、左に行けと言われたんだと、そのことを確信して進む。あでも右に行くとこうなるけどな、ああなったら困るなとか、左に行ってこうなったら困るな、ああなったらどうなるかななどと、いわば人間心が入ってくるわけですね。そうするとこれは確信ではなくなりますね。神様が右に行けと、あこれは右に行けとおっしゃっているのだなと確信をしたら、感じたら、そのことを確信して進むということがいるのではないでしょうかね。これは成り行きにおいても司会だというわけです。実は天地といいましょうか、自然、私どもの身の上に起きてくる成り行き、そこには不思議なリズムがありますね。昨日は不思議なことでしたが、まあ我が家の、まあ、廊下とまではいけませんが、その通路というのでしょうか、そこにの電球がピカピカッとしてプツンと切れました。それでまあよくその天井の明かりを見るといくつか切れてるようなところが見えます。それで、電球を入れ替えて、その暗いところとか明るいところとか、ここはもう少し明るい方がいいだろうとか、ここはもう少し暗くてもいいだろうとか、いろいろ電球を変えさせていただきました。その結果としてリビングのいつもいるところですね、そこはまあまだまだまだその20年前の電球といいましょうか、それはそんな古くはありませんけど、形式としてですね、その昔の蛍光管から長いものですね、丸いものがあったり、それから何て言いましょうか、電球のような、昔の電球のような蛍光管になりましたね、省エネとかいう、それをまだ使わせていただいていたのですけれども、思い切ってそのまだその実は蛍光管、電球式の蛍光管というのでしょうか、蛍光管式の電球というのでしょうか、それがまだ我が家に残っておりましたから、それを使わせていただいていたのですが、それがもうほとんどなくなってきましたので、別のところに、あまり使わないところに移して、リビングの方の電球を、今のいわゆる LED ですか、 LED 式の電球に変えさせていただきました。そうしましたら、今までよりか随分明るくなりました。その色温度というのがありますね、電球自体が白いものであったり その木の実があるものであったりしますけれども、それをまあなるべく日中の明かりに近いようなのと、その白と黄色と2つ混ぜて使っておりますけれども、今までとは随分比べ物にならないほど明るくなって、随分明るくなったなという感じでした。そうやって言えば家中にある電球を見直して、変えて、まあ、随分住みやすくなったと言いましょうかね。電気を変えるだけで随分違うものですが、変えたというと同時に、今度は電話会社から来ていた手紙を思い出しました。 2,3 日前に来ていたものですが、それを改めて読ませていただいて、そのどうも文面からすると、そうですね、ここ20年ほど使わせていただいているその電話会社が別の大きな電話会社に、まあ、買収されたのだろうというような感じでした。いわばその電話料金は今まで通り変わりませんというような文面の手紙でした。それで初めて、今年の2月ですかにその買収が完了したということを知りました。いわば今まで使っていた電話会社が別のもっと大きな電話会社に買収されてしまっていたわけですね。それでインターネットの回線も何かしら、もういわゆる我が家はまだ光とか、光、日本では光ファイバーというのが常識的になってきているのでしょうが、まだこちらでは我が家の周りには来ておりませんで、まあ、アパートでもありますから個人で つけるわけにもいきませんから、それは昔ながらの電話線を使った、まあ、ブロードバンドですかを使わせていただいておりますが、いわゆる導線ですね、ワイヤー式です。これがゆくゆくはもうなくなると、だんだん廃止の方向に向かっている、いわゆるその導線ですから、今はもう携帯、無線の携帯を使う人が増えたわけですね。それでいわゆるインターネットの接続方式を見直さなければならないという時期に来ているのだということが分かりました。そしてそれでまたいろいろ調べさせていただきましたら、どうも今のままではやがていわゆる線が廃止になる、もうつながらなくなる、だから別のところに変えた方がよいという結論になりまして、別のところを探させていただきました。確かに時代が変わってきているのですね。そのスピードが速くなって価格が安くなっているということに気づかせていただきました。それで早速今日明日にでも、まあ新しい契約をしなければならないと思うのですけれども、今までは上りのスピードが20メガでしたけれども、新しい契約では100メガぐらいになると、まあいわば5倍くらいスピードがアップするというわけですね。まあですから今までアップロードに10分かかっていたものが、まあ5分ぐらいでできるようになるだろうと、20分かかっていたらそれは4分ですかねぐらいでできるようになると、まあアップロードのスピードが速くなるということが分かったのです。そういう我が家の中でいろいろなものが変わってきている、変わらなければならない時期に来ているという、そういう成り行きですね。そしてその中で今朝お夢をいただきましたのが、やはり私が何か整理整頓といいましょうか、家の中の片付け事をしているのですけれども、それでこのご結界ですね、 につきましたら、あれ、さっき掃除したと思ったのに、もうその何と言いましょうかね、埃がついていると、いわばこうやってお話をさせていただこうと思い席についてご結界を見たら、もううっすらと埃がついている、さっき掃除をしたのにという感じで家内にその布巾を持ってきてくださいと、それで拭こうと、拭き上げよう、もともう一遍拭き上げようというような感じのお夢でした。そういうものをまあ総合してというのでしょうか、新中記念の時にさあどういう神様の、いわゆる神様からのメッセージだろうか、何を神様が教えてくださろうとしておられるのだろうかと思いつつ、ここに座らせていただきましたら、ふと思い出させていただいたことが、師匠の見教えである心のスピードアップを願いというのがあります。その埃が机についている、さっきまで掃除をしたのにという、それなどはあるご信者さんがいわゆる草むしりをしながら心の雑草を取っておりますと表現された方がおられますが、やはり私どもの心にはそれこそ取っても取っても雑草のようなものが生えてきますと、いわば牙城であり牙欲であり尻私欲である、そういうものをいっぺんに取り外せるものではありませんね。また人情というものでもあっても、次から次に出てくるものですね。よくそれこそ雑草が、ただ単に雑草が出てくるように次から次に出てくるものだと、庭の雑草なども次々に出てまいりますね。その雑草取りをやはり心がけて、一遍雑草取りをすればよいというものではない、一遍改まればよいというものではない、何遍も何遍も繰り返し繰り返し雑草取りを、心の雑草取りをしていかなければならないということであろうと。そして同時にまたインターネットのスピードが上がる、まあ上げなければならない、契約を変えなければならない、いわば心のスピードアップを願えと神様がそうおっしゃっておられるのだなという感じがいたしました。そしてこの今日のミニご理解です、確信ですね、確信していけと、ああこれは私が感じたこと、これは神様が心の雑草取りをしていけよ、そして心のスピードアップ、いわば改まるということにおいてのスピードアップをしていけと、次々に改まっていけということでしょうね。今まで10日に一遍改まっていたとか、1ヶ月に一遍改まっていたというのを、それこそ毎日毎日改まっていくような、そういう心を成長させる、そのスピードアップをしていけというようなことではなかろうかと思うのですね。いわばその思うことを確信していけ、そしてそれをそう確信して信じること、あこうだ、神様がこうおっしゃっているに違いない、こう願っておるに違いないと、そこに確信を持ち、そのことを神様のお働きとして信じ抜いていく、そこに私どもがやはり行じる力というのでしょうかね、よしこの教えを行じようという力もまた生まれてくるのではないでしょうかね。ですからまずは、あこれは神様がこういうことをおっしゃっておられるのに違いないという、その感じる力、そしてそこにそれを確信していく力というもの求められるということですね。さあ神様が何をおっしゃっておられるのやらわからない、 どうしたらよいのだろうか。というところでは、信心が先に進みませんから、あ、これはこういうことをおっしゃっておられるのだな、と確信する力を稽古していかねばなりませんね。それはある意味信心センスとも言えるかもしれませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。